こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本の島のご機嫌な猫は、猫写真家サイマボス猫が日本各地の島で出会った猫たちを収めた写真集である。2021年に刊行され、全112ページ前後の版型の中に、のどかな島の景色と、そこで暮らす猫の自然な表情や行動が配置されている。著者は旅先で島猫に惹かれ、30を超える島を訪れながら撮影を続けてきた。本書の目的は、猫を単に可愛く演出することではなく、島の日常に溶け込む猫たちの穏やかさ、たくましさ、そして猫同士の親密な関係を視覚的に伝えることにある。構成には、ご機嫌ルーティン、ご機嫌な人気者、春さ普及、ご機嫌猫といった区分があり、行動、個体季節という異なる切り口から島猫の暮らしを見せる猫の写真を楽しむ読者に加え、島の生活環境と動物の関係に関心を持つ人にも観察の視点を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ご機嫌ルーティンが示す。島猫の日常を行動から読む視点、本書の中心的な構成であるご機嫌ルーティンでは、パトロール、シンクロ、ご飯など猫たちが繰り返す日常的な行動が取り上げられる。この分類の意義は、写真を1枚ごとの愛らしさだけで終わらせず、猫が暮らす時間の流れを感じさせる点にある。例えば移動や見回りの姿は、猫が島の路地になって、家並みといった環境をどのように使っているかを想像させる。また、複数の猫の姿勢や視線が重なるシンクロは偶然の造形的な面白さであると同時に、近い距離で生活する猫同士の関係を読み取る入り口にもなる。食事の場面も猫だけを孤立させず、人の営みや地域の見守りが背景にあることを意識させる。本書は行動の科学的な解説書ではない。しかし反復される仕草を丁寧に見ることで、読者は猫を静止した被写体ではなく、その場所で日々を送る存在として捉え直せる。写真集としての直感的な楽しさと観察対象としての猫の奥行きを両立させた章立てである。次に、のどかな島の景観が猫の表情を演出ではなく生活の一部として見せる本社の写真は、猫のアップだけでなく、島の自然や集落の気配と猫との組み合わせによって印象を作っている。漁港、道、建物、草花などの背景は単なる装飾ではなく、猫が過ごす生活圏を示す要素である。そのため読者は猫の表情やポーズを鑑賞しながら、猫がどのような場所に身を置き、どの方向を見ているのかにも注意を向けることになる。都市部の外猫を写した写真では、交通量、人の密度、人工物の多さが画面の緊張感につながる場合がある。対して本書で強調される島の猫には、比較的ゆったりした風景との関係から、のんびりとおおらかな印象が与えられる。ただし、その印象を猫の性格だけに還元しないことも重要である。島の景観、地域の人々による日々の世話、猫が安心して居場所を確保できる環境が重なり、写真の穏やかな空気を形作っている。本書は、余らします猫が幸せと単純化するのではなく、猫、風景、人の暮らしが同じ画面に共存することの魅力を示す写真集として読める。さらに、花キス寄り添い、スリスリに現れる猫同士の距離感と関係性、サイマボス猫の島猫写真で印象的なのは、鼻を寄せる、肩を寄せ合う、体をすりつける、並んで同じ方向を向くといった猫同士の近接した場面である。本書もこうした自然な仕草を大きな見どころとしている。これらの瞬間は、人間が感情を読み込みやすい親密な表情を持つため、強い癒しを生む。一方で写真を見る際には、猫の関係を人間の言葉だけで断定しない余地も残されている。寄り添いは体温の確保や安心できる場所の共有であるかもしれず、同じ姿勢は周囲への注意が一致した結果かもしれない。その曖昧さを残したまま眺められることが写真集の強みである。本書は説明によって感情を固定するより、猫の視線、耳の向き、体の感覚、背景との距離を読者自身が確かめる余白を作る。愛らしい写真を入り口にしつつ、個体ごとの気質や集団内の距離感に目を向けさせる点で、単なる可愛い猫の釈性とは異なる。猫同士が互いに存在を許容する場面の積み重ねが本書の柔らかな読後感を支えている。そして、人気者の個体紹介が生む匿名の島猫を超えた一匹ごとの存在感、ご機嫌な人気者章では、ボス猫チャム、べっぴんさん、サチ、フクなど個性ある猫たちに焦点が当てられる。これは、島にいる猫を一様な風景の構成要素として使わず、それぞれに異なる表情や立ち居振る舞いがあることを伝える構成である。写真集における個体紹介には、読者が特定の猫を覚え、次の写真で再会するような親しみを持てる利点がある。同時に名前や役割は、猫のすべてを説明するためのものではない。ボス猫という呼称は分かりやすい入り口になるが、写真そのものは堂々とした姿だけでなく、休息、警戒、甘えなど多面的な瞬間を含みうる。本書の価値は、分かりやすいキャラクター性と写真が持つ偶然性の間にある。 著者が繰り返し島を訪れ、猫と接する時間を積み重ねてきたからこそ、通りすがりの撮影では得にくい表情が選ばれていると考えられる。個体に注目することで、読者は猫を島猫という集合名詞で眺めるだけでなく、一匹ずつの生活史を想像するようになる。こうした視点は、地域猫をめぐる問題を考える際にも、動物を数量ではなく個別の存在として見る基礎になる。最後に、フナッサフューの変化を通して見る季節と島猫の暮らしの連続性、フナッサフューご機嫌猫という区分は、島猫の魅力を季節の背景とともに提示する。本書は飼育法や生態を体系的に説明する本ではないが、季節ごとの光、草花、空気感、猫の居場所の違いを見比べることで、読者は猫の生活が一定ではないことを感じ取れる。春の柔らかな景色、夏の強い日差し、秋冬の落ち着いた色彩は写真の印象を変えるだけでなく、猫が休む場所や集まる場面の見え方にも影響する。重要なのは、季節写真が観光的な島の美しさだけを消費するためのものになっていない点である。猫は景観の添え物ではなく、季節の移り変わる島で日常を続ける主体として扱われる。読者は一回限りの決定的瞬間ではなく、同じ場所にも異なる季節があり、猫にも反復される暮らしがあることを意識できる。また季節をまたぐ構成は、撮影が短期間の訪問ではなく継続的な関わりに支えられていることも示唆する。島の風景と猫の姿を結びつけながら、時間の厚みを写真で味わわせる点がこの章の役割である。結論として、日本の島のご機嫌な猫は、猫の表情に癒されたい読者はもちろん、旅写真、動物写真、地域と猫の関係に関心を持つ人に適した写真集である。112ページ前後という手に取りやすい分量ながら、猫の行動、個体ごとの存在感、猫同士の関係、季節の移ろいという複数の角度から島猫の暮らしを見せている。読むことによる実用的な利益は、飼育知識を得ることではなく、猫を見る解像度が上がる点にある。姿勢、視線、他の猫との感覚、背景との関係に注意を向ければ、写真は単なる可愛さ以上の情報を持ち始める。また島を訪ねて猫を撮影したい人にとっては、著者が大切にしている挨拶、撮影許可の確認、ゴミの持ち帰り、無断で餌を与えないといった配慮を考える契機にもなる。同種の猫写真集との際は、著名な猫のポートレート集でも、室内猫の哀婉性を前面に出す本でもなく、島の生活景観の中で猫を捉えていることにある。穏やかな画面の背後に、人々の見守りと継続的な撮影があることまで想像させる点で、鑑賞後にも静かな余韻を残す。ご支援いただける場合は、サイマボス猫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。